はい、どうもこんにちは、山吹です。
こんにちは、みやさんです。
今回はゲストにみやさんという、はい、まあ、映像だったりとか、まあ、いろんなところに手を伸ばしているクリエイターの方をお呼びしましたので、まあ、そんな、まあ、みやさんと一緒に今回は信州の看板について語っていきたいかなと思います。信州の看板って、まあ、いろいろ市街地にあるものから、まあ、ローカルの、まあ、田舎に立ってる、まあ、こう田んぼにちょこんと立ってる看板からいろんな看板があるんですけど、はい、まあ、今回はそんな信州看板図鑑をツイッターのハッシュタグで信州看板図鑑募集しまして、はい、でその中から自分の方でいくつかこれ紹介したいなと思ったやつをピックアップして、まあ、全部で一応画像としては20枚集めてますんで、はい、それを紹介していきながら信州の看板の魅力に迫っていきたいと思います。
はい、
ではまず最初にちょっとみやさんの紹介したい看板をちょっと用意したんで、
そうですね、
その、はい、その看板の紹介していただいてから、まあ、ちょっと自己紹介、
看板先なんですね、
看板はまず今回主役なんで、
はい、
そのまあ語り部からなんかその人のまあ性格とか趣向も出ると思うんで、
じゃあ、まあ、自信ないですけど
じゃあお願いします。こちらですかね。
はい、こちら、上田のですね、なんて言ったらいいんですかね、某所なんですけども
某所
、はい、まあ、知ってる方は知ってるかもしれないんですけど、お魚屋さんの看板ですね。
はいはいはいはい、
今回看板がテーマということでですね、まあ、何があるかなと思って、で、まあ、キンキンでちょっと撮った写真があったのでは
いはいはい、はい、
まあ、見てわかると思うんですけど、パーキングの矢印が魚になってるというね。
いや、これね、また非常にユーモラスな、
そうなんですよ、
技ありという感じですね。
パッと見マンボウみたいな、なんかこの海なしのなんかあんま魚屋さんのイメージもなかったんですけど、うんうんうん、なんか長野県を歩いててまさかこの魚に街中で出会うと思わなくて、
ね、そうね、これ長野県民にとって魚っていうのは全然こう身近じゃないんですよ。海とかってすごい憧れるもので、だから魚欲っていうのが常にあって、だこういうところでちょっと魚見られるとちょっと嬉しくなっちゃうっていう、
あれですね、店主の方にちょっとお話を聞いてみたいなっていう思ってしまったぐらい、なんかその、うん、街中に魚がいるっていうちょっといや、もうなんかよく見ないと気づかないんですけど、
うんうん、
これその裏側もあれですね、その魚になっててですね、
うんうんうん、
なんか微妙に不機嫌そうな顔をしてて
そうね、
でなんかその後ろの方意外と長いっていう、
うんうんうん、
頭だけ
異常な形をしてる魚だねこれはいやー確かにこの、まあ、笑顔にしてもよかったところをちょっとあえて、
そうなんですよ、
っていうところにもまたユーモラスさが感じられるかなと。
まず矢印が魚っていう発想がなかったのでちょっと面白いですよねっていう紹介なんですけど、
いやーありがとうございました。まあ、その魚からちょっとさっき海の話が出たんですけど、実は宮さんは長野県の出身ではないと。
そうですね、
出身はどちらですか。
バリバリ海だらけの千葉県ですね。
あ、千葉県、
はい、
千葉県出身で今長野県にいるってことなんですけど、
はい、そうです。
今そのどういう活動をされてるんですか。
と長野ではまだそんなに目立った活動はしてないんですけど、うんうん、主に、地域で映像制作をやっておりまして、うんうんうん、写真を撮ることと映像を作ることが好きなので、うん、地域のイベントだとかお祭りだとか、まあ、なんか地域のことからに、まあ、首を突っ込んでですねカメラを回して、そういう発信するという活動をしております。
うんうん、なるほど。で実はこの写真とりどりっていうツイッターのアカウントに載せられてたと思うんですけど、はいはい、そのとりどりっていう活動はいつから始まってるんですか。
今年の春から、はいはい、スタートしまして、こしあやとりどりという名前をやっていてですね、うんうんうん、まあ、キャッチコピーが、町とりどり色とりどり人とりどり、
うんうん、
逆か、町とりどりが最後ですねいろいろなとりどりを、くっつけてですね、で僕が撮影の撮るとか録音の撮るとかっていうのを、うん、そういう活動をしているのでその撮るをくっつけてですね、撮る撮る撮り撮りっていう、
なるほど、
いうネーミングをダブルな意味でやってみたんですけどで、まあ、主に、まあ、僕がちょっと面白いなとか思ったところで撮ったものをそこにアップロードしていくっていう緩い地域メディアをやっております。う
んうん、あ、なるほど。じゃあこちらのスキマラジオの、まあ、ちょっと URL 参考リンクに貼っておきますんで、皆さんもぜひこちらや
と
りどり見てみてください。
はい、ありがとうございます。
というわけで、じゃあ今回の皆さんの紹介を したところで、まあ、次に行きたいと思います、
はい、
早速そう自分からちょっとこれ紹介したいんですけど、これはあの自分のツイッターから拾ってきてるんですけど、はい、あのこれ木曽に行った時にあの海田高原っていうあの木曽のさらに奥のもうほとんど岐阜に近いところにある、はい、あの海田高原の海田株とかあと黒瀬株っていう、はい、まあ、有名な株があるんですけど、はい、それの顔はめ看板があったっていう、噛んじゃった、顔はめ看板があったんですよこれすごくないですか。
いや株に顔を出すっていうのはないですねまず
そもそも
キャラクターとかじゃないんですね、ただの株ですよ
ね。そう、ただの株にここにこう顔を当てる心境とはどんな感じなのかっていう、
ね、株になれるってこと
ですね。株になれるっていう、まさかこう人生の中で株になれる瞬間があるっていう。
これ見切れてる下のやつも顔出しになってるんですか。
あ、これ見切れてる下の方も大滝株と細島株っていうのがあって
、どうやって顔入れるんですか本当
にこれ下なんですよ、だいぶだからこれ難易度が高い顔はめ看板になって、
4人全員顔出したらちょっと後ろから見たら面白い感じ
っていう、なかなかこう攻めた顔はめ看板が、まあ、海田高原の方にあるんで、ぜひ株になりたい方は行ってみてください。
いきなり顔出し看板っていうの
まあ、いろんな看板があるんで、
そうですね。
じゃ次いきたいと思います。こちら、ドン、はい、こちら上諏訪駅から徒歩2分くらいのところにあるタコダさんっていうたこ焼きとお好み焼きのお店なんですけど、はい、ここまたこのタコダさんのこの看板自体もすごいこう面白いんですけど、
はい、
このタコダさんの建物の横にこう書かれてるこうちょっとカリカチュアルアートというか、こうなんかグラフィックな感じの、
なんか海賊もののなんかアニメとか映画とか出てきそうな
だからこういうちょっと道端歩いてたらおーみたいな、こうなかなかないインパクトを与えてくれるお店っていうのが、たまにこういう上諏訪の駅前とか、ここにも塩尻の駅前とかにもあったりするんですよね。
なるほど。
だからまた
すごいですね、
タコの誰が書いたんだろうっていう、
換気扇のとことかよく書いてますね
作り込みが細かいっていう、これもまたなんかナウい感じのこういう看板もあります。さっきのやつはちょっとローカルな感じ満載でしたけど、じゃどんどん次行きましょうか。こちらドンということで、これはあれなんですよ、実は松本から塩尻に向かう途中、広岡の、道の脇にあるんですよこれ、
はい、
だから車で通ってると、え何今のみたいな感じになるなかなか癖ありの看板で、
これは魚ですか。
これ魚ですね。基本的にこのなんか森人企画っていう、
はい、
まあこれ、まあ、ネットの アパートとかのまあ多分こう紹介をしてる会社なのかなっていう思うんですけど、
あ、加点付きありとか書いてますもんね。
またこの、 魚をいっぱい並べて、
あ、ここまでそういえば魚タコ魚って
確かにめちゃくちゃ長野県なのに魚ネタが多いって
すごいなんか魚になんか憧れがある
やっぱそうなのかもしんないですね。その心底をこう抱えてるものがこう看板ににじみ出てくるっていう
この魚すごいなんか嬉しそうな、
うん、またなんかこうちょっとマリオのカロンみたいななんか独特な表情をしてるっていうのが
そうですね、なんか黄色と青の魚の目がちょっと怖いですね、うん、
っていう、ま、これもぜひ広岡の方行ったら見てほしいなと思います。はい、はい、次なんですけどこちらドン、はい、これ保坂さんシートベルトしてるかえっていう看板なんですけど、
保坂さん、
そう、これは栄村の交通安全協会が作ってると、
はい、
ということで、栄村ってそのなんか保坂さんっていう人がすごい多いらしいんですよ調べてみたら、
はい、
でこれ保坂さんっていうの人の割合が一番高いのが全国で栄村が一番、
はい、
だからこういう看板が成り立ってると。
そんなに保坂さんいるんですか。
いや自分も栄村住んだことがなくて、まだその実質なところはちょっと掴みきれてないんですけど、でも保坂さんめちゃくちゃいるらしいんですよ、はあ、っていうのがこういう、まあ、民族学的なものとかもこういう看板に現れたりすることもありますと。
保坂さん限定で効力を発揮する、
そう
シートベルトの、
そう、自分が坂本さんとかでは鈴木さんとかそういう人だったら全然効力発揮しない、誰みたいになるっていういやー確かにこれも面白い看板ですよ。
面白いですね。
じゃあ次いきますね。 トンということで、こちらこちらはいっぱい看板あるんですけど、はい、真ん中のセブンイレブンの看板、これ何が面白いかって、これ 500m って書かないで 501m っていう、
わざわざ
わざわざ 1m っていう微妙なところもこう表記してると、
はい、
でもこれまた 501m
わざわざ 1m、
そう 1m、
約 500m でいいんですけどね、うん、
っていう看板があったんでね、これはちょっと写真撮らなきゃと思ってっていうツッコミどころがある看板もあったりとか、
そういう着眼点もあるんですね、
うん、これ5色なのかなって思っちゃう看板もちらほらあったりとか、あとその数関係でいくとこれもちょっと独特というか、
普通の高木、
これは酒のスーパー高木っていう、まあ、あの長野県内でよく見かける酒の、はい、まあ、酒屋さんなんですけど、これっていう謎があって、
はい、
酒のスーパー高木のギーだけひらがなっていう、いやこれはなんか一回ツイッターでもなんか調査をして、なんか ギだけひらがなのもなんでみたいな、
正式名称はギはひらがななんです
か、ギはひらがなじゃないというか、じゃないっていう看板も見つけたことがあってですね、
あ
だからギがカタカナの場合とひらがなの場合があって、でもそれってなぜって、
店舗によって派閥があるんですかね、
派閥があるかもしれなくて
カタカナ派とひらがな派みたいな、
でこれにはなんか一種の都市伝説みたいなのがあって、
はい、
このなんでギだけひらがなかっていうのを、調べに行った友人が帰ってこないっていうのをツイッターでいただいてだからこれはこれ以上踏み入れてはいけない領域なのかもしれないです、
なんか何か何かあるんですかね、
これ以上足を踏み入れるとちょっと危険な領域なのかもしれないです、これ
高木さん、
高木さんちょっとフリーメイソンも関わってるかもしれないです、
あ
いや本当はこの辺の謎大きい看板はいろんなところに至るところにあるんで、本当に恐ろしいですよ。じゃあちょっと行きますよ、次どんどん行きますよ、こちら、はい、これは、米山城址の登山道なんですけど、これ舐めんなよって書かれてるっていう、
なんでですか
これ、登山道なんですけど、これこの引用元のツイートによると、舐めてかかると、まあ、大変なことになるというか、舐めてるとすごいしんどい道らしくて、これが
道が険しいんです、
道が険しい、
いやそう書けばいいじゃないですか
舐めんなよって書くっていう、だからなかなか石の石に彫ってある文字で舐めんなよっていう文字ですないじゃないですか、
そうですね、石で彫ってる看板って結構
ちゃんと
その後も残りますもんね、石碑として
テイストとか、 なんかそういうなんか硬い文が多い中で舐めんなよっていうのは珍しい、
真田幸村がいたから舐めんなよじゃないんです
よ名称ですいろんな考察ができる、
面白いですね、
石看板ということで、ちょっとじゃあ尺もあるんで次いきますよ、こちらこちらも、中心にあるお店で、大バカ安の店っていう、これ確か松本か塩尻か
早川さん、
そう早川さん、これだるまが
逆
さまになってて、ここちょっとあの文字があって、発狂的っていう、発狂的大バカ安の店、
相当ですね、
相当発狂するレベルで大バカ安っていう、すごいインパクトがある看板ですよ、これは早川さんだいぶこう尖った方なんだろうなっていうふうに推測しますけど、そう
ですね、すごい
インパクトある写真で、これまた古びた感じも素晴らしい、
個人
的にこのフォントとかも自分で書いてる感じがまたバーの
なんか手書き感が
つなげてる感じとかもすごい好きですね、これは、
あ本当だ、うん、
ちょっとじゃあ次いきますよ、思い出はここ水明パーキング田中駅はこっち、水明館ですかね、これはこれ駅の看板を模してると思うんですけど、駅の看板をこういう風にちょっとなんか思い出はここっていう風に言ってる感じがまた、これどこにあるのか自分もここ行ったことないんで、ちょっと未だにちょっと把握してる ここっていう場所がないんで探しに行ってみようかな、
下に駐車場内のってこと、駐車場にあるんですね、
うん、手がかりはこれだけなんで、
ああ
その糸中駅とまあ水明館の間にあるっていうところだけ押さえてちょっと探しに行ってみようかなと、
どなたかの思い出がここにある、
どなたかの思い出がここにあるじゃあちょっとここまで来たところで ちょっとここからはちょっと特集ということで、
はい、
いろんなあの看板を特集あの いろんな看板を紹介してきたんですけど、はい、その中でも特にあの上田の市街地の袋町の看板が非常にあのユーモラスな看板が多いということで、でも一回ここの看板図鑑みたいなのを作ったんですよ。
はい、
いやもう本当にすごい、あなんかこれ9個しかないですけど、まあなんかあのお店の看板からそのちょっとしたこうネオンの看板からそのちょっとした店の中の看板からちょっとそれをいくつか紹介していこうかなと思います。はいはい、というわけでちょっと上田市の袋町はユニーク看板の保護ということで紹介していきますね。まず一つ目こちら、これコンセプトが謎じゃないですか、この店の積み木っていう店なんですけど、
いや積み木の絵ではないですね、
これ完全にこの積み木の上にあるタイルアートがもうアートにしても何をこう何を根源に持ってこのアートを想像したのかが分かんないですよね。
枠の中にいる人ですか。
そう、女の人っていうこの積み木、これ見てどう、な何の店だと思います。
もうなんかまあビジュアル的にスナック的なノリなのかなと思うんですけどその看板だけ見せられたらこれはなんかちょっと危険な何かを
危険な香りがする。自分がもしここの店をじゃあ名前つけられますってなった時に積み木っていう名前つけますかって、
つけないですね何も積んでないんですよね。
どういう風に積み木選んだのかなっていうのはすごい気になるところではありますけどね。
そうですね、謎ですね。
いや本当に謎なんです。他にもなんか名前が面白い店がいくつかありまして、バーなんですけどどん底っていう、
あこれ見たことあります、
どん底。またこれ、ね、看板にこう文句の叫びがちらっと書かれてたりとか、なんか謎のこう女性の感じとか、
なんかでも女性の感じからしてあんまどん底感のある顔ではないんですね、
うん、あとここよくちょっと下見てもらうとあの分かる通りどん底セッションってあったり、はい、その左にこう帰ってきた酔っ払いっていうイベントやったりとか、このまたかあのこのタイポグラフィーも素晴らしいんですけど、そこの下にいるのがこうのび太たちっていう、そのちょっとあのグレーなのが酔っ払ってる未成年っていうのがまた袋町っぽくていいなって思いますね。これ
いやなんかはあなるほど、
まあ、コメントあればもう何なりと言っていただいていいんですけれども、これまた
どん底セッションって何なんでしょうね。
どん底セッションってなんかもうパワーワードですよね、完全に。
なんかよほどどん底の人たちがなんかどん底を語り合うみたいな
どん底を語り合うバーっていう、
いやどん底のさらにどん底みたいな
ひどいどん底。いやだってこのどん底セッションのフォントがまたレインボーでワードアップ使ってるのも素晴らしい。ということでちょっと次行きたいと思います。こちらギャラクシーエクスプレスというこちらもあの、はい、バーになるんですけど、まあ、この名前の付け方はまた銀河鉄道を連想させたりするっていう、
線路のなんか模様みたいな、
うん、ご主人好きなのかなというふうにちょっと拝察できますね、これは、
はい、
あと次の画像は、皆さんから提供していただいたものなんですけど、はい、こちら、公衆便所という看板なんですけど、はい、これのどこら辺に引かれたんですか。
あの、まあ、パッと見普通に公衆便所で分かりづらいんですけど、うん、よく見るとですね、うん、この男の人いるじゃないですか、うん、あの一般的なそのトイレとかいうような、うん、なんですけど、なんか持ってますよね。
そう、なんか持ってる。これはステッキですよね。
なんかあの 3D なんですよ。
おお、
なんか出っ張ってるんですよ。よく見ると拡大すれば分かると思うんですけど、うん、釘になっていてですね、うんうんうん、いやなんかなんなんでしょうね、なんかその遊び心を感じてしまいましたね。しかも蝶ネクタイつけてるっていう、
ここら辺に芸が細かいっていう、
そ
う、
その袋そこまで見てる人いるのかっていう
袋町のクオリティを感じる一枚ですね、これは。
わざと釘を置いて、しかも上の方を塗らないで、なんかステッキ感が出てる。
こういう看板にちょっと情熱を捧げてる街ってのも珍しいと思うんですけどねいやまあそんな袋町なんですけど、まあ、もちろん美味しいお店もいっぱいありまして、はい、で最近できたお店でこんなのあるんですけど、これその中でもなんか難読看板っていうのがあって、これなんて読めると思いますか。
焼き鳥までは読めたんですけど、その先は何なんですか。
これ難しいですよね。これ焼き鳥酒場って読むらしいんですよ。
これ酒ですか。
これ酒なんですよ。
あーなるほど、さんずい。
いやもう本当になんか、はいはいはい、こういうなんかちょっとトンチめいた看板もあるみたいなところもあって、
なるほど、
本当に新旧合わせて、さっきの公衆便所とかは割と古くからあるんですけど、
見たことないフォントですね。
最近もあた新たな面白看板、新種看板図鑑が更新し続けられていると、
はい、
各地で。まあこのスナックバー系は特に面白い看板が多いんで、
そうですね、
まあ、上田だけじゃなくて長野市、松本市とか、まあ、いろんな飯田市とかでもちょっとスナック街とか歩いてみると新種看板楽しめるんじゃないですかね。ローカルこそこういう、他にもこういうなんかスナックオバタリアンとか、この満足度 95% 美人度 5% みたいな、
満足度美人度で補うとい
やこれ美人度 5% って入りたくなるかって言われるとそうじゃない気がするんですけど、なんかこう魅力に感じても右上には最後の楽園って書いてあるし、
なんか顔文字なんかちょっと濁点がなんかちょっと汗かいてるみたいな
趣向を凝らした看板が、
オバタリアの下すみませんって書いて
ある、すみませんって書いてある、
謝ってるんです
謝ってるっていう、なんかこうツッコミどころがとにかくある。
そうですね、
だからその大阪の人とか長野県連れてきてこう看板見せてあの連れ歩くと多分めちゃくちゃツッコまれるんじゃないかな長野県民こうシラフでボケてるみたいな感じになってると思うんですけどねこれ。
しかも分かりづらいボケの仕方をしますよね。
いやだから
よく見るとあれみたいない
やだから本当にぜひ長野県の看板を突っ込みながら歩くと、まあ、何百倍も楽しめるということで、
突っ込みながら散歩すると、
はい、なんで、まあ、新種看板図鑑これからもツイッターでハッシュタグつけていただいて、
はい、
まあ、どんどん募集してますんで、
はい、
あのまた新種看板図鑑が面白いものたまり次第、まあ、私と看板について語りたいかな
ぜひぜひ
思います。他にも新種〇〇図鑑とか新種土産図鑑とか新種 自動販売機図鑑とかその辺までやってるんで、またちょっと図鑑たまり次第ちょっと定期的にまた紹介していこうかなと思います。
はい、
今日はゲストの皆さんをお迎えしましたけれども、どうでしたか今回これ見て。
いや、なんかまさか看板についてこんなに語る日が来ると思わなかったですねいやでもなんか街を歩いてて普通に見てると気づかないような看板が実はなんか面白いボケをかましていてっていう面白いですねやっぱり。
いやだから長野県の味も出てますけど、これまた他の県と比較してみてもまた面白いと思いますしね。そうですね、
僕は街歩き楽しみですね。
なんでぜひ街歩きの際には看板に注目してみてはいかがでしょうかという、はい、そんなラジオでした。
はい、
じゃあ今回はここで皆さんをお迎えしての月夜ラジオはここで終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。